どうも、オレンジです。
年末に限って、壊れる家電、何なんだ、ポンです。
世の中全部谷翔種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。年末ですよ。年末。
年末ですね。
もう、年も越そうとしてますよ。もしかしたら、この回と次の回で越してるかもしれない。
そうね。そうだ、はい。そうだと思う。
越してるのかな？越してないのかな？そこら辺はね、聞いてる方が、判断してくださればいいかなと思ってるんですけど。
判断ってなんかわかんないですけど。まあ、大晦日ですよ。本当に。
どうですか？はい。年末年始感はありますか？今。
年末年始感。まあ、大掃除とかね。
はいはいはいはいはいはい。
やってます？
うん、ちょうど今日のスケジュール入れてます。
あ、すごい。どこら辺までやるんですか？大掃除って。
大掃除はまあ、何ですか？家の、なんだろうな。あ、でも、整えられるべきところを整えるぐらいですかね。抜本的にこう、あらゆるものをなくすみたいな。ミニマリストじゃーみたいなことはできないかなっていう。
いや、大掃除ですから、その人生の最後の掃除を聞いてるわけではないんですけど。
エンディングノートとかも書いてないです。はい。遺言も残してはないです。
そうね、就活がね、今年も盛り上がりましたけど。
はいはい。
いやいや、ほら、ご実家にお住まいって伺ってますから、なんか分担されるのかなとか、はい、あと、一緒に、よし、今日やるぞみたいな感じでやるのとかさ、なんか、大掃除感ってどんな感じなんですか？
もちろん、家族として共有している部分の片付けみたいなのもしますし、でも、どちらかというと、今日スケジュールしてるのは、パーソナルスペースですかね。自分のエリアを、まあ、整えるって感じですかね。はい、それ以外のところは、向こうのスケジュールで動いてるんで、そこに合わせてやってる感じです。
はい。家族一体となってないってこと？どういうこと？
向こうが動いてる時に一緒に動く感じです。
うん。いや、俺今、向こうってのに違和感を思ったのよ。向こうなのね。
まあ、向こうであり、効き目がないという意味合いの、はい、はい、向こうかもしれませんけど、はい。
効き目がない。
そういうことですね。はい。どうでもいいですね。はい。
もしかして今、ダジャレ発動してる？そういう今年最後のダジャレ発動してる？
あるかもしれませんけど、まあまあまあ、そこら辺は、うまくこう、帳尻合わせとか、まあ、年末に向けてね。年末、31日、でも、あれですね、ゴミ捨てのタイミングとかあるから、本当はちょっと早めに動かないとっていうか、もう間に合わないぐらいかな？ゴミ捨て的には。
じゃあ一緒にこれなんか、何？掃除するとか、じゃあもう換気するから、じゃあ今日オレンジはもうトイレ掃除ねとか、なんか分担するみたいな、そういう感じじゃないんだ。
それぞれに、こう、実質的に、ただ、動いてる時には、一緒に動く時もあれば動かない時もあるみたいな感じ。
だから、それを、具体的には言わない感じのタイプの生き方なのかな。
決まってないんですよ。決まってないんです、そこら辺が。はい。
じゃあさ、この日にお掃除じゃないんだね。なんとなく。
ないないない。
うん、
年末に、そこら辺が帳尻が合っているぐらいな感じだと思うんで、そこら辺を、うまく、ポンさんは、ちなみにそういうことじゃなかったんですか？かつていた時は。
実家そうだ。いや、だからさ、反省ですよ、なんか。本当に、掃除全然してなかった。
あら。
だもちろん、自分の部屋はするよ。それは別に勝手にすりゃいいことだけど、廊下をさ、雑巾がけするとかさ。
はいはいはい。
あとは何、なんか高いところを拭くとかさ、窓の外側を拭くみたいなやつ。
うん、うん。
あとは、なんだろうね、普段使わないような、まあ、今だとありますけど、冷蔵庫裏とかさ、洗濯機の下とかさ、はいはい、あと、まあ、お風呂の中とかも、まあ、改めてきっちりやろうとかさ、
うん、うん。
玄関先、ね、ちょっと庭先あたりを、吐くとかさ、そういうのって、うん、いや、全然やってなかったなと思って。
ああ、そうっすか。その、どれにも携わらなかったってことですか？
そうだね。もう覚えてない。全然覚えてない。いや、部分的には。
もう自動的に成り立っていた。
自動的にだよね。でも、
もう本当に。だからポンさんにとってる向こう側が自動的にやってくださってたってことでしょ
俺は向こう側とは言わないけど、それ聞いたらショック受けるよ。うん、本当にもう、うん。向こう側の人っていうさ、すごい、うん、まあまあ、まあまあこれ言うとデリケートゾーンに。触っちゃうことになるのかな。
あれですよ、もちろん愛があるからこそのそういう表現になってるわけですよ、ね。
いやいや、はいはい、それは無理が。
わかるんですよ。ポンさんが向こう側で使うときは知りませんけど、はい、僕にとってはそういうもんなんで。
いや、言葉って一応共通もんだからさ。
はい、じゃあ、共通もんだ。まあ、いろんな捉え方がね、あると思うんで、はい。
ああ、そうですか。まあ、そうでした。う
ん、
だから、
そんな感じだった
ね、お掃除はね、うん、なかなかいろいろ考えちゃいますし、また学校の掃除とか思い出すかな。
ほほほほほほ。
学校もやったでしょう、年末とかさ、ちょっと。
大掃除みたいな区分けでやりましたっけ？
いや、やったと思うけどな、と。普段やらないところをやるとかさ。なんか、他にもあります？その場所的な掃除じゃなくて、こう、なんか、情報整理とかさ、例えばハードディスクコピーとかさ、不要なファイル削除するとか、まあ、本を売るとかさ、なんかそういう掃除はあるんですか？
本を売るはそうっすね。その掃除の延長線上でどうしても溜まってくので、それは作業としては入りますかね。ハードディスクの掃除か。
じゃあ年末にやるって感じなの？
そう、ま、本を売るは結構期間を選ばず、もちろん年末の方がそのまとまって掃除をするので、やりやすいのはあるけど、結構まあ、一年中の中でポツポツとやってはいる感じではあり。ますかね。ハードディスクの整理とかなんか発想が今なくて、ああ、そういえばそうだなって感じはありましたね。うん。
なんとかして年末にやってることの話をしたいんだけど、なかなか、特に年末にやってることが出てこないね。
まあ僕はそうですね、年末ということで、なんか M1 の話とかするのかなと思ってたんで、思いのほか大掃除の話が続いてるんで、ちょっとびっくりはしてるんですけど、そうか。
い
や
いや、俺が悪いみたいな言い方するね、うん。M1 の話したかったらしましょうか。はい。まあまあ、だ年末の風物詩といえば、最近、はい、まあテレビとかだけ見てると M1 とかになるのかな。あとはなんか、あんまり年末感、まあ、あとつまんないけど、ね、今年の感じとか、流行語大賞とかはありますけど、まあ M1 が一番、うん、熱くなった感じですか、オレンジさんは。
そうですね。まあ、あと名探偵津田ですかね。やっぱ大きかったのは。
まあ、それは年末っていうことではなく、たまたまね、年末の方にやってただけですけど、M1 いかがですか？
今年はやっぱ、面白かった。去年が別に面白くなかったわけではなく、まあでも去年のなんか令和ロマンの優勝とかってどちらかというと消去法っていうか、他2組がちょっとあれってみたいな、ネタ選びをミスったか、もしくはもともとそういうなんだろう、最終的な3組に残る器じゃないっていうのはあれですけど、なんかそこら辺が合ってなくって結果としてさ、消去法的になんか優勝になってった気がしますけど、はい、今年はもう文句なしに、はい、決勝における1本目も2本目も、まあ、勝ってるよねって感じがあったので、なんか、うん、2連覇って言うけど、1回目の優勝とはまた、意味合いの違う、令和ロマンの優勝だった感じはしたので、個人的にはまあ、真空ジェシカの1本目がめちゃくちゃ面白かったんで、真空ジェシカでいいじゃんとも思ったんですよね。なんか2年連続っていうといろんな意味で、その今までの M1 の流れも、みんな言ってますからね。M1 の終わりだっていうことを言ってる感じで、令和ロマンもこのまま審査員になるみたいな話もしてたりするので、なんか、そういう意味合いでは、なんか新しいスター。僕はバッテリーズはそんな好きではなかったので、バッテリーズじゃなくてよかったなとは思ってますけど、
やっぱ好き好きあるんだね。
シンクジェシカが優勝してっていうのでも、なんかそれでまた令和ロマンが出てくるとかだったら、その、真正面からの勝負で来年は令和ロマンに対して、他のところは勝つっていうと、なんか M1 のこの、今後の流れみたいなのができるのかなとも思ったんですけど、はい、今年まあ2連覇しちゃったので、はい、もう、はい、で、松本人志が去年審査員にいた状態と今年いない状態で両方優勝したので、もう、だからこれは変えられない変化であり、まあ、ここで終わってもいいんじゃないかなって、島田紳助がね、なんかよくわかんない一言を最初に述べてたりはしたので、あれも含めてなんか、島田紳助、はい、 松本人志の流れっていうのの一つの終わりとして M1 自体が終わってもいいのかなとも思ったりはする。ただコンテンツとしてね、めちゃくちゃでかいので、吉本興業はほっとかないだろうなと思うと、まあ、なんとなく続いていくんだろうなっていう感じではありますかね。
なるほど。オレンジ批評はね、ここでちょっと聞けましたけども、よかったですね。
どうですか、ポンさんは。どうでした？
俺いや、俺はまあ、まず見てないっていうね。
マジか。そういうもんか。いや、
だから、あの、一応喋るけど、M1 が始まるじゃないですか。始まった時に、もう俺はあの、種ラジの編集をずっとしてましたよ。
先週の日曜日ですかね。そんななんかコツコツ
時間そうそう。いやー、本当に、オレンジおもろいなーっつって。
てか普通に、何か見ながらできるだろ。
また学校やってるみたいな。
見ながら
できないよ。
練習ってできるわ。
ちゃんと聞いて、あ、なるほど。あれ何言ってんのこいつって言って。ポン、またなんかわけわかんないこと言ってんなと思って。
なんで、
聞きなが
ら、ちゃんと、厳しい。
いやいや。いやいや。あの、まあ、ちょっとあんまりこの話したくないけど、あなた自分のやったことに愛情がなさすぎるから。
いいのよ、別に。
俺はちゃんと、いや、いいのよじゃないのよ。ってか、あの、聞いてる人のためにやってるんだから、何を言ってるのかよくわかんないですけど、まあまあ、とにかく、作ったものの、まあ、音楽入れたりとかね、まあ、はいはい、いうのをやってたんで、そうか、M1 かってちょっと、距離を
置いて。全然だって、まあ、今日まで一週間あったじゃないですか。はい。
そうなんだから、もうなんかほら、履修、必須履修科目みたいになってるじゃん。
ほう。
もうだから、うるせなっていうふうに。
いや、いいんですよ、まあ、思うんだけど。好きじゃないなら好きじゃないで言ってくれてもいいんですけど、そんな感じなんですか？
だから、うん、好きじゃないっていうか、なんていうかこう、必須になってる感じがちょっと疲れるっていうか。
ほうほうほうほう。まあ、必須になってないですよ。今時の若い子は全然見てないらしいですから。
いや、だってオレンジは絶対見るでしょ？
だって種ラジでは、だって毎年のように喋ってんだから、それは見てるし。
いや、種ラジを理由にしないでは、見たくて見てんでしょ？
僕も見たくて見てますよ。種ラジがなかろうが見てますよ。うん、
そうそう。いや、そう言ってください。だ僕は、その、なんていうか、あの、俺は種ラジがあるから見てる面も、いやいやある。
そうなんだ。そっか、そんぐらいの熱量なんですね、うん、今ね。あ、そっか、パンサーの中では、それは人生の中に必要なものを今考えてる感じですもんね、うん、どっちかというと。
なんで俺だけ就活モードになってんの？
必要ないもんね。M1 は必要ないもんね。
あのね、必要があるかないかだけで人生生きてるわけじゃないのよ。
はあ、これ深いかもしれない。うん。
うるせえよ。なんで、俺さ、そんなに必要じゃないものはいらないっていうふうに意識する人なんです？
いや、わかんないです。僕は何でも取り入れてますけど、ポンさんがこの M1 を入れないっていう、M1 を見ないという行為において、その人生において必要じゃあるかないかの選択をした上で、これはいらないって、M1 なんて僕のこれからの人生には関係ないんだっていうスタンスで見てないのかなって思ったぐらいで。
逆に伝わってるね。そうじゃなくて、必要なものと必要じゃないものっていうのがあるっていう考え方はあるけど、俺は別にそういう考え方取ってないですよ。
あ、そうなんですね。そうか、そうか。
そうなんですね。うん、そうなのよ。だから、別に必要だから M1 見るとか、そういうことで見てるわけではないんだけど、向こうが、何かが必須で見ろよって言うから、だから、うん、半日遅れで見ました。
なるほど。そこら辺はだから別にこだわりはないわけです。まあね、僕はだからリアルタイムで見て、その SNS 上とかの盛り上がりも含めて楽しみたいみたいなところがあったりするから、うん、リアルタイム性、ね、それこそだからサッカーの試合とかを見るのに多分近い感覚、結果を知った上で見たらこの感じはないだろうなっていうのはあるので、それで見てますけど、うん、ポンさんだからそこら辺は全然ないってことですね。
うんうんうん、そうだから、なんかその形に熱狂することを、いやだからさ、ちょっと違うかもしれないけど、東京オリンピックがね、決まった時の、これ、瞬間を結構覚えてて。
ほうほうほう。
なんかメガネのおじさんがさ、東京って言って、うわーってなる映像を、
ぼったくり男子
が各局が流すみたいな。はいはい、いや、あの人はまた別な人だと思いますけど、あ、違う人でしたっけ？発表した人は。だから、あの瞬間、俺はもうゾワッとしたわけ。うわ、もうやめてくれって思っちゃったわけよ。
ははは。
なんかみんなが揃って盛り上がるっていうことについて、なんかちょっとだけ気乗りしないみたいなところがあって。 だから、もちろんいいよ、漫才一番決めるのは全然。ごめんね、この手前の話で今日終わったらごめんなさい。なんか俺はちょっと、そういうことに、なんかちょっと、引いた目を、どうやったらモテるかなっていうか、もちろん漫才も楽しいですし、見てたら笑っちゃうんですけど、なんかちょっと、M1 つってさ、いや、否定も何にもないけど、全員乗るのとか、M1 見なかったのって言われると、まあ、って思っちゃうんで、すよ。一応ね。
まあ、そうっすね。そこを言う。
まあ、それはいいや。ごめん。それは俺のつぶやきで、見た話しようよ。見た
話をもうしたので大丈夫ですけど、他なんですか？年末、テレビ番組見た。
なんで俺の M1 の話させてくれよ。
見た、そう、それをなんかね。
聞いてる？
なんていうの？
見てない人になってる
でしょ。見てなかったんですけど、から始まってるから、俺の中で見てない前提で
今この話はどうしてもしておかなきゃいけないのよ。
ね、そうだ、見てたんだ
よ、ね。M1 は、そう、見るのに躊躇したっていう話は一応しておかなきゃいけないんですけど。
はいはいはい。
うん。いや、もうずっと爆笑でしたよ、私は。
あら、ずっと。どれがお気に入りでしたか、はい、はいはいはい。そこら辺の話
を聞いて。僕は、いや、まあ、いろいろ面白かったです。エバースとか結構好きでしたよ。
ね、はいはい、面白かったです。
エバースって、まあ、結構突っ込み立てないで、で、まあ、話の複雑さを、なんか、結構聞き手がこう、想像するっていうことを結構しっかりさせて、突っ込みらしい突っ込み、いわゆる漫才っぽい漫才を、まあ、ちょっといろいろパターンはありますけど、なんか大きく突っ込むみたいな感じはしない。感情が大きく揺れることがない。
月末始まって、はい。
そうそうそう。あの感じとかは、あ、なんかいいなってちょっと思いましたよね。
うん。
あとももちろん、令和ロマンもとても面白かったですし。はい。シンクジェシカも面白かったですし。そう、だからなんか、うん、みんな面白くて。
バッテリーズも面白かった、やっぱり。
バッテリーズも面白かった。
あ、本当ですか。そうか、違うな。
いや、だから、きっと、なんか、わかんないけど、この、賞レース的なものとして見ているっていう感覚っていうのを、どこまでこう、一般視聴者が保持するのかっていうのは、多分、若干その辺が、必須科目になってる感じなのかなって思うんだよね。だから集中させるために、これは何点かなっていうふうに想像することをしながら見るっていうのが、まあ一つの、集中のさせ方の仕組みなんだと思うんですけど、
うん、
なんかできたらそういうの外れたいなっていつも見てて思うんだよね。
それはだから日頃からそれぞれのネタを YouTube とかで見るとはまた違うんですか？
まあだから なんて言うんだろうね。まあ俺がちょっと、天の弱なのかもしれないけど、
うん、
なんか賞レースを賞レースとして楽しむなんてバカバカしいんじゃないのってちょっと思っちゃうわけよ。だからなんか、わかんないけど、だから俺は、ただ面白いかどうかぐらいで見たいなっていうふうに思っているというか、なんか難しいんだよね。なんか、あ、今のアーミスだなとか、あ、この形式だとやっぱちょっと点数低いかなっていうふうな見方になるのが、なんか苦しいっていうか、いいのよ。それよくわかるし、そういうことを語りたくなるし、なんなら見た後ってすごくそのことを頭が思うわけ。ああ、今の真空ジェシカでここ撮らせておいた方がよかったと思うけど、でも意外とやっぱバッテリーズのスター性みたいなものをもう書けるってのもあるし、いやまあ好き好きかなとか、なんか無駄な審査員思いになってる自分がいて、これがちょっとなんか、おいおいって思っちゃうんだよね、なんか。だから相当にやっぱ M1 に巻き込まれてる感じがするので、まあ別にそれはエンタメとしては楽しいんですけど、なんかまあ、なんつうんだろうね、まあとか言いながら俺も終わった後の打ち上げとかも勢い見ちゃいましたけど、
僕ですら見てないものを見てるってことはもうだからどっぷりね、楽しんでるってことですよね。
そうですよ。その後、敗者復活も見ましたけど、けど、そう、だから結構見ちゃって
ネタバレをした上で、マユリカ来た上で戻ったんですね。敗者復活に。はいはい。
いや、だからもうね、俺はネタバレとかも結構下がってるというか、そんなにもう怖くないっていうか、なんか楽しいものを見たいっていうだけ。ただ、やってる人たちはその賞レースの仕組みで頑張ってるってところがあるから、まあその辺がどう整理すべきなのかって思うけど、
うん、
だから、なんかね、漫才が面白いってことと、そのドラマ性をどこまで共有するかっていうことと、 なんか分けるべきなのか一体化させるべきなのか、なんかその辺が、ね、名探偵津田一二問題につながる感じがして、ちょっと悩ましいなと思うんですよね。
なんかそうですね、そこら辺の多分見方、それこそね、令和ロマンの2本目のネタは名探偵津田と、近いものがあるとか、1と2の世界の話だっていうのを令和ロマンの車さんがなんか書いてましたけど、なんかそこら辺の面白がり方っていうのはありつつ、でもやっぱり M1 っていう年に1回しかない場において、それはさっき言った通り、まあ、YouTube でネタはいくらでも配信してるし、テレビ番組でもネタ番組っていうのはいろいろとあったりするから、まあ、そこ、まあ、あと劇場に行けばね、確実にそういうものの、M1 でかかるようなネタはそれぞれ試してい行くだろうから、それで見られるしとかって思うと、やっぱ M1 っていう場所においては、1年に1回、僕はだから今年ね、心臓悪くしたりしたので、その心臓が悪くなっている状態におけるリスクとかも考えながら、でもこの競技性にこう集中して、こう、なんだろう。多少体調悪くなりながらも見たりするみたいなところがあったりして、でもそこら辺はさっき言った通り、そのサッカーの試合を見てる感じと近いもの、近い面白さみたいなのもあったりするから、それは他のものでは変えられない。ザ・ W ではこの緊張感というかこの感じはないし、キングオブコントは、どちらかというとさっきポンさんが言ったみたいな、それぞれ一つのネタを楽しんでるみたいな感じに近かったりするので、M1 ならではっていうのはなんかやっぱそこの競技性みたいなところにあるのかなと思って、やっぱリアルタイムで見ることを重視してるっていうところは強いかもしれないですね。
すごいね。なんかね、だから、まあ、結構日本の中では強いコンテンツっていうか、価値観を、まあ、一つにして見せるっていう風なものになってるから、これなかなかすごいから、こういう風なものを、なんか見本に、なんか他のものでもね、盛り立ててもらってもいいのかなと思いますかね、一応ね。
なんかここら辺、そこら辺結構、まあ他ジャンルでね、カルチャーとか、それこそまあ映画とか演劇とか音楽とか、僕が好きないろんなジャンルのものがあって、なんかそこにおける競技性、それこそ音楽でいう、なんかね、ライブパフォーマンスにおける上下みたいなので、まさしくミュージックワンで M1 みたいなものは考えられたらいいんじゃないかとかも考えたりはしたんですけど、結局でもそれって、なんか、なんていうんだ、今回の審査員が9人になって、かつその M1 でいい成績を上げてきた、過去に実績を上げてきた、で、なるべく現役で漫才をやってるような人たち、プレイヤーである人が審査員に入ってったみたいなところを見てると、なんか、そういう関係性って、なんだろう、音楽における先輩方と今の現役でやってる方々の関係性の中でないよな、みたいなところで言うと、やっぱりお笑いならではなんだろうな、っていうのは感じたりはします。他のジャンルで展開してっても同じようなことってなんか難しいよなとは思いましたかね。
まあなんか日本アカデミー賞とかあるじゃないですか。
ああもうね、
で
ひどいも
んね。今の日本アカデミー賞を腐すことは簡単だと思うけど、はい、だけどやっぱりアカデミー賞っていうかその映画についてのリスペクトを高めるために、要するにその働く細胞とかやってるとすぐなんか缶を投げるやつがいるけれど、だけど、やっぱ日本映画界もいろんなことを頑張っているはずだし、
う
ん、まあ一生懸命頑張っている人たちもいるわけだけど、
ね、
なかなかその賞というものがマニアックなものになりがちだから、それをどういうふうに伝えていくか。で、それを単純に一番決めりゃいいってことではないと思うんですけど、なんか、ただ、あれだけ国民的に M1 がなってると思うと、別に一番決めるだけが仕組みではない。だから、ついなんとかワンでみんな流行りをさせたけど、本質的にみんなが共有できる強い、なんていうか、権威のあるもの、いい意味での権威があるものに育てていくにはどうしたらいいかっていうふうなことを、なんか見てて、ちょっと考えたんだよね。どういうところがこのみんなが注目するポイントなんだろうかなって、ちょっと、まあ思ったりはして見てましたかね。
なんかそれこそね、漫才においても音楽を入れるタイミングとか照明を当てるタイミングとか小道具とか舞台の装置の作り方とか、実はそこら辺に単に芸人さんのパフォーマンスだけじゃないところっていうのがあったりするから、なんかそこら辺はね、日本アカデミー賞における、まあね、っていうよりはアカデミー賞におけるだな、における音響効果賞とか、そのね、作曲賞とか、なんかそういう細かいスタッフワークみたいなものが評価されてもいいのかなとも思いつつ、
お笑い側の方にアカデミーを広げるってことね。
はい、そうですね。はい、時間がそろそろなくなってきたので、なんかどうですか、はい、年末にこれはやっておく、大掃除以外でこれはやっておくみたいなことで決めてることってあるんですか、やってること。
まあ、実家に帰るぐらいかな。
今年も帰るんですか、じゃあ。帰ってらっしゃるもん。
はい。 まあ、まだ、まだですけども、今電車の中ですけどね、ちょうど。
マジですか。そんなところでこの配信をするっていう、はい、迷惑極まりない。迷惑野郎だ。みんなが指さしてるよ。迷惑野郎だ。
オレンジさん、オレンジさん、はい、そんな攻撃的な言葉を今年最後に使うもんじゃないよ。最後は丸く行こうよ。
あれです。
無視しやがった。
早稲田にある、穴八幡宮っていう、神社で、一応来福っていう、お守りをもらってくるっていう、はい、まあ、買ってくるんですけど、実は、うん。
今、もらいに行く途中だってことだね、大晦日ですからね。
そうですね。もう、もらって、万引きして帰ってきたところですけど、はいはいはい。
うん、な、ちょっと、どうしたどうしたどうしたそんなことしてないよ。オレンジ君。
しっかりね、僕はスケジュール立ててるんですよ。一年のスケジュールの中に、恐ろしい、ね。
万引きのスケジュール立ててんの？
あれ、スケジュール的には、当時の時期からだから、12月の20日ぐらいかな。から、まあ、12月31日まで。で、まあ、31日の0時、うん、まあ、1月1日の0時か。になった時点で貼るっていうのがルールなので、その間は、はい、配布してるんですけど、めっちゃくちゃ混むんですよ。はい、20日からもうすでに行列が神社の外までずっと並ぶぐらい混んでて、で、その間で、こう、どこかしら、うん、できれば平日で、なるべく朝早い時間とかを、スケジュール組んでやったんですけど、今年もなかなか混んでいたので、はい、でも、やっぱりいいですね。なんか、なんて言うんだろう。服を求めて、まあ、字は違うんですけどね。服を求めて、こう、みんながこう、並んで、行列に並んでいて、かつ、神社側としてもめちゃくちゃ動員を割いて、うん、学生のバイトさんとかいっぱい用意して、こう、はい、互いにこう、なんて言うんだろうな、頑張ってる感じってのは伝わってくるところがね、いいんですよ。うん、毎年、だから、それは、まあ、誰が本当は行ってもいいんだが、僕はあえて行って、かつ、ま、早稲田の近くで、今までに行ってないカレー屋さんに行って帰ってくるみたいなことをね、うん、毎年習慣にしてるんで、それは今年もできてよかったですね。
うん。うん、そうか、そういうことにちょっと幸せを感じるというか。
じゃあ、今年もポスポンさんは年越しは、ご実家の方で。
そうですね。まあまあ、はい。ちょっと友達と会ったりとかする感じなんですかね。
僕は年越しはしないですけど、カウントダウンジャパンっていう音楽ライブイベントに、12月31日のギリギリまでいて、はい、年越す前のタイミングで帰ってきてって感じなんで、はい。
ああ、じゃあ、そうか、ライブ会場に今向かってるってことでもあるわけね。
はい、そういうことです。
そこが大事、万引きより大事なことはそっちだから。
別に今が12月31日じゃなくていいんだよ。年を越す前で
今だから。今が大事だから。その、聞いてる人は今だからね。31日ですからね。
っていう人は配信聞いてんだから。っていうだろ。何で言ってんだから。
っていうこと。
はい。
っていう。ね。
はいはい。はいはいはいはい、
すぐね、2に出るんですからね。かなりも
いいですね。2に出るっていいですね。2に出ていきましょう。はい。2に出てきました。はい。っていう感じかな。はい。ということなので、まあ年末も、それぞれの過ごし方があると思いますが、はい。
皆さんぜひね、暖かくして、うん、楽しい年末、そして年始をお過ごしいただきたいと思いますね。
うん。はい。ということで、タネラジは、ツイキャスでライブ配信をしているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナでタネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
ボードゲーム、犬が来たを買いました。これを実家で多分やれません。お天気散歩にのポンでした。
良いお年を。
良いお年を。